おしゃべりオムライスポッケ
ース。7月なのに寒いね。ポコポコブーブーって言ってますけど、ちょっとあなたの MacBook の通知が来ちゃったから、いや置くなって、音的にあんまよろしくないんだからさ。ということでね、おしゃべりオムライス、前回は、先日は生放送でお送りしましたけれどもね、ポッドキャストでも3回に分けて配信しましたけれども、今回は録音ということでやっていこうかなというふうに思いますけれどもね。7月だけど寒いね。そうね、俺ちょっと思ってることがあるんだけどさ、
はい、
まあ生放送始めましたと、生放送でね、そのこれまでいろいろやってきたオープニング、僕はちょっと一人で喋って、でそこにこう良きところで田代さんがカットインしてきて、でそれでタイトルコールしてっていうのはまあいいと思うんですけど、はいはい、まあ、ポッドキャストはまあ普通に喋り出すでいいんじゃないですかっていうね。
まあそうですね、
まあ、タイトルコールもなしよ、
いやタイトルコールはしますよ、
まあそれはまあじゃあ田代さんのタイミングに任せますよ。まあだからそのせっかくね生放送やってるから、まあ先週はなんか新コーナー決めましょうみたいな感じでやりましたけれども、
はい、
今回も録音ということもありで、
録音
でございます。
収録
ってこともあるし、で時期的にね、多分これが木曜か金曜配信になると思うんですけれども、
はい、
この今度の日曜日ですね、参議院選挙があるということでね、令和初の国政選挙なんて言われてますけどもね、その中、先日これいつだったっけな、公開封切りされた、映画、まあ、この配信のタイミングで果たしてそのどれぐらいの間でやってるのか分かりませんけれども、6月28日公開ですね、だからちょっとひょっとしたらやってないかもしれないんですけど、新聞記者映画ね、公開されましたけれども、
あの BGM ですよね、新聞記者の
流してないですよ入れない、
この冒頭の音楽が、
冒頭の音楽ちょっと忘れちゃいましたけどね、はい、公開されましたけれどもね、
はい、
各地、一部で話題沸騰ということでなってますけれども、
一部で話題沸騰って都合のいい言葉だな。
いやでも大体そうでしょ、
まあそうですけど、
カメラを止めるなぐらいですよ、全体的に話題沸騰になったのって、と思うし、まあ、あと何エンドゲームとか、かなとも思うんですけどもね、新聞記者ですけれども、まあ、田代さんも私大崎も、まあ、見たということでね、
はい、公開日翌日見ました。
あ、結構すぐ見たのね、
はい、
なるほど。これどこで見たんですか。
有楽町で見ましたね。
結構デカめの、
そうだね、ビッグカメラの上のところですね。
なるほどね、
試写会とかよくやるところ
です。はい、どういう映画かというところでまずちょっと軽くね、イントロダクションを説明したいと思うんですけれども、
お願いします。
はい、ですね、まあ原案となっているのは東京新聞のね、まあ、以前その官邸の記者会見で話題になりましたけれども、東京新聞の望月記者の書かれた本、新聞記者っていうのが原案になってるんですけれども、まあ、ストーリーとしてはまあ方法、まあ、結構オリジナルストーリーと、であくまでもオリジナルストーリーということで、結構この作中に出てくる物事についてはこれあれじゃねみたいなのが結構出てきたりするんですけれども、まあ、主演されているのが、韓国の女優さんシム・ウンギョンさんという方と松坂桃李さんということで、シム・ウンギョンさんが、東都新聞社の、記者を、社会部の記者をやられている方で、松坂桃李さんが、官僚なんですけれども、外務省からの出向で、内閣情報調査室、略して内調というところに出向して、勤務しているというところなんですね。で、シム・ウンギョンさん、演じる吉岡、ね、記者はですね、まあ、日本人のお父さんと韓国人のお母さんのもとで、まあ、アメリカで育ったと。で、やってる記者さんなんですけれども、まあ、そこにその大学新設計画に関する極秘情報みたいなのがファックスで届くってところから、物語が始まって、で一方その松坂桃李さん演じる杉原はまあ内調の、まあ、で働いてるんですけれども、ニュースね、その官邸にと、内閣にとって不都合な、ニュースが出てきたらそれをコントロールしたりと、 SNS とかを SNS を駆使したりとか、メディアコントロールみたいなことをして不都合なニュースをコントロールするっていう業務に従事していて、ちょっと葛藤を抱えてるんだけどみたいなところで、 この2人が、運命が交差するみたいなところがどこまで言っていいのかあれですからね、うん、っていうところなんですけれどもっていう感じですね。
もう鈴木さんの原作があるんだよね。
うん、原案ですかね。
原案、うんうん、はい、
というところでね。
あと見たんですよね。
見ました。
はい、
私あの新宿ピカデリーの、うん、夜9時とか10時ぐらい仕事終わりに見に行ったのであれなんですけれども行きましたね。で内閣情報調査室内庁っていうのは実際にあるところなんですよね。でもその何をやってるのかっていうのは正直よくわからない、
うん、
というふうにされているということでっていうところなんですけれども、でその中で出てくるまあね、この映画の中で出てくるいろんな事件は結構思い当たるものが多かったりすると、これだから 言っていいんですかね、もの的にはね、うん、なんか某テレビ局の元記者、あもう某テレビ局の記者が、とある女性をレイプしたと、
うん、
ホテルの一室でっていうのが、もみ消されそうになったと、
うん、
いうのが、でその記者さんが、今の、まあ、官邸、まあ、内閣というか、総理大臣と結構べったりな方だったみたいなところを、うん、
で実名で告発もあって
たっていうのが、それらしき事件が作中でも出てくるっていう感じですね、うん、あと他には、
大臣の、
うん、
スキャンダルで大臣が、
うん、
まあ、こう降ろされるか、
うん
みたいな話があって、
うんうん
まあ、それも完全に実名で、
そうですね、うん、
あと実際の劇中のテレビ番組で の、 あの、ニュースの、
うんまあ、ニュースみたいなやつだね、
うん、の対談のシーンも実名で出てたんだよね、
う
ん、
そっちはもう完全に実名だったんですよね、うん、前川さんとか、
そうですね、う
ん、それこそ望月さんとかが出たっていうので、
そう、
まあ現実なのかどうなのかみたいな、
うん、
ところも出てきていると、
うん
いうところのいうところで結構話題を集めている映画ではあるんですけれどもっていうところで、まあ、僕も田代さんも見たんですけれども、ちょっとまず率直に見終わった感じどうでしたかっていう、
見終わった感じは、
うん、
最後までよく頑張りましたっていう感じだね。
ああなるほど。
なんかまあ政治的メッセージが、
うん、
あるサスペンスなんだろ
う、
ミステリーというか、
うん、
なんかハリウッドとかって、
はい、
なんかこういう政府にいる、
うん
まあ、悪事を暴く、うん、なんかそういうエージェントの話とかって普通にあるんですね、
うん、
でアカデミー賞にも結構入ったりとか、
うん、
そのなんか、ポリティカルサスペンスというか、
うん、
なんかそれも一個のジャンルになってるぐらい、
うん、
こう新聞記者 の話とか、
はいはいはい、
だからなんかそういうのが日本にその政治ものみたいなジャンルがあんまりない、
うん、
でなんかこうなんていうか相棒みたいなものとかのサスペンス、そのなんメジャーにあるものでそんなにないっていう感じがあって、
は
い、
あなるほどね、警察ものみたいな感じだもんね。
そう、うん、でそうしがちだけど、
うん、
でそういうパワーゲームみたいな、
うん、
だからなんかそのジャンルとしてももっとあってもいいのになって、
うんはいはい、
だからそれがないからこの新聞記者だけなんか政治的メッセージがある映画がついにみたいな感じで言われるけど、
うん、
いやいや普通にジャンルとしてあった上でこれが刺さるかどうかってところからが戦いなんだろうって感じはするけど、
はいはいはい、
まあ、だから日本って遅れてるみたいな話もあるけども、
うん、
普通に作品として見て、まあ、会場も埋まってたし、
うん、
面白かったなっていうところはある、
うんう
ん、でなんかこれ、まあ、ちょっと自分が話し始めると、
はいはい、
ネットで割と、
うん、
こういう情報って先にリークされたりとか、例えば、
はい、
週刊誌って買わないじゃないですか。
まあ、そうね、うん、
でこれ毎回思うのが、
うん、
週刊誌でこういうのがすっぱ抜かれたとか、
うん、
週刊誌でここがなんかついに文春法がとかって言っても、
うん、
文春買ってる人なんて身の回りにいないし、自分も買ったことはないんですよ、
うん、
ただまあコンビニ並んでたりとか、
うん、
中吊りやったりとかするから、
うんうんうん、
しても、
うん
まあ、基本的にその情報を第一情報で自分が知るのは、
うん、
ネットなんですね、
うんうん、
だから SNS で知ったりとかするから、
うん、
そのなんていうのかな、こういう事実をテレビ以外の情報で知ってるのは、
うん、
やっぱり若い人の方が多いのかなと思って、
うん、
だからこの映画を見てこの触れ込みを聞いて、
うん、
興味を持つのは、
うん
まあ、自分の世代20代から30代40代かなと思っていたら、
うん、
映画館蓋を開けたら、
うん、
多分20代30代は自分だけ、
はいはいはいはい、はい、
で、うん、完全に50オーバー
そうだね
だったのが、
うん、
あ、いいことだなって思った。
ほど。
っていうのは、うん、普段一時情報が多分テレビだとか新聞だっていう、あ、まあ、これも、はいはいはい、自分の若い世代の対する、うん、まあ偏見なのかもしれないけど、うん、でもまあ相対的に見たら多分そうだろうっていう70代以上の方とかも含めて、うん、多分その映画館でかかってるものは割とこう単眼系のものも多いし、うん、映画好きの人も多いんだろうなって感じはあったけど、うん、その中でもこういう映画を見てみようっていうのが、
うん、
まあ、松坂桃李も出てるし、うん、もっと若い人多いのかなと思ってたら、
うん、
上の世代の人が見に来てるのは、あ、なんかこの映画をやったなんて意義が、
ああ
普段届かない人に届いてんだなっていうのが、
うん、
っていうのも劇中の中で、うん、内調の情報操作っていう形で、うん、まあ、SNS で、
はいはいはい、
まあ、この内調、まあ、その政府にとって、
うん、
まあ、有意な情報を、うん、まあ、ツイッターで拡散するみたいな作業をしてるシーンが、
そう、ね、あとはな、まあ、誰々はクソみたいなのをね、こう密着つぶやいたりみたいな
みたいな、
うん、
のシーンがあったから、例えばそういうのを、まあ、実感としてこれちょっと不自然だなっていうアカウントとかつぶやきを見たことがある身と、まあ普段そういうことがあるとは聞くものの、見たことがないとか直接自分に対してそういう情報が目に入れることがない人が映画で初めてそういうのを見たりしてると、あ、そういうことってあるんやなっていう年配の人とかがいるんだろうなと思って、あ、これはいいことだな、いいことっていうか、そういう人たちにも情報が知られたっていうのは、
うん、
この映画を作った人に対してのこの届くべきところには届いたのかなっていうのがなんかすごいね、面白かった。
なるほどね。
決まってるよ、どうだった？
俺どっちかっていうと、まあその何、40代50代ぐらいしかいないっていうとちょっと言い過ぎかもしれないですけど、やっぱり年齢層は上目だったんですね、
うん、
で俺からするとそれって俺むしろあんま良くないことだなと思ってまして、うん、やっぱりどうしてもその若い世代に届いた方がっていうふうには思ったりするんですね。
ああ、まあね、
うん、でというのも、あの50代、さっきその50代以上のメインの、そのテレビみたいな話があったと思うんですけど、
うん、
俺そうでもないかなと思っていて、
うん、
まあ、俺とか多分あなたのところとか多分それないと思うんだけど、
うん、
最近ネットとかでもよく、まあ、ツイッターとかでもよく見るのがさ、リタイアしましたっつって、で今ずっと家にいますみたいな定年迎えた、まあ、男性とかが家にずっといてさ、で YouTube とか見てて、で YouTube 見て関連動画でバンバン流れてくるじゃない、でそうなってくるとさ、いろいろそのちょっと説明はあれですけども、流れてくるのよ、そういう、
あ、俺もやっぱ学校に行くべきではなかったな、
言ったもんじゃねえのよ、言ったもんじゃねえ、
やっぱ小学校から行くべきじゃなかったな俺の人生ってなってたから、
うん、まあ言ったもんではないしでもさ、 YouTube でさ、いろいろさ、やっぱりまああるじゃないですか、
うん、
韓国だ中国だを、
うん、
なんかこう玄関みたいなさ、
うん、
韓国だ中国だをこうとにかくとりあえずけなしとけばいいかなみたいな、うん、それ100万再生みたいなさ動画が結構あったりしてさ、でそれ見てネトウヨになっちゃってる、
ね、
俺の父ちゃんネトウヨになっちゃったみたいなことがいっぱいあるじゃないですか、
ね、なんかもっと過激なマッチョな人想像していたら意外と普通のおじさんだったってことは、
そうそうそうそうそう、
ありそうだし、
聞く話して、ね、なんか紹介なんだっけ、を弁護士にめっちゃ送りつけたみたいなこともあったりしたじゃないですか、うん、っていうのもあって結構そういうこともないなと思っているし、で逆にその50代60代以上で今外でめっちゃ子供の結構ね、子供がそこ歩いて2秒のところに商店街がありますからね、うん、なんですけれども、逆にその50代60代以上で SNS 使い始めて結構そういうことにこう目覚め始めて、なんかその、まあ、今選挙やってますけども、その運動にもなんかボランティアで参加し始めたりみたいな、
うん、
っていうところにこう目覚めたりされてる方も結構いらっしゃったりするので、そこはまあまあそのどっち、なんかそのどっちに寄ってるとも言えないけど、ネットを通じてこう よくも悪くも右にも左にも目覚めたりしてる方は結構多くいたりするのかなってもあるし、で一方でさ、20代30代かなとかっていうのを考えていくと、毎回国政選挙とかいろんな選挙があるたびに、
うん、
その出口調査とかであなたは どこの党の政党、どの党の候補者に投票しましたかっていうグラフを見てみると、
うん、
大体ね20代30代が自民が一番多いのよ、
うん、
っていうのを考えるとやっぱり そこってさ、世代じゃなくてもっと違うなんか別の層の断絶みたいのを感じたりするんですよね。
そうだね、
うん、例えばなんかなんだろうな、なんかあんまりどう言ったらいいのか分かんないけど、僕らが育ってきたっていうかさ、高校で言うと、
はい、
結構まあ帰国子女が多かったりするのもあって、 まあ、こういう言い方するのも決めつけになっちゃうかもしれないけど、割とリベラルな感じがあったと思うんですね、まあ、
リベラルアーツを歌ってる学校でした
からね。そう、まあ、そうね、そのリベラルアーツと政治におけるリベラルがイコールなのか。
いや、思想はそうでしょ。
あ、そうかそうかそうか、
思想は
うんね、うん、
まあ、よろし
とつけむにゃーっつってね、その思想かって感じですけども。
いや、もう終わりましたからね。
来週本当に終わるみたいですけどね。うん、はい、あ、来週とか明日かね。まあ、それは置いといて、あ
の8週ぐらい溜まってるよ。
いや、見よう、マジで面白いから、いだてんね。うん、どんどん面白くなってますから。で、まあ、そういうところを考えると、俺らからすると20代とかって結構その政治いろいろこう見てて、でちょっと現政権どうなんだみたいなところをちょっと考えてる人たちが多いっていうところあると思うんだけど、うん、いや待ってと、実際そうじゃなくて、まあ、東京とか都市部でもそうだし、地方に行ったらもっとでしょみたいな感じで、うん、結構断絶が起きたりしてるとか考えると、やっぱり今回のこの新聞記者みたいな映画も、やっぱ若い層に見てもっと見てもらわないと、うん、見てもらわないとねっていうところは思ったりはしたんですよね、
うん
うん、っていうのはありましたね。
なるほど、
うん、
なるほどね、な、まあ、はい、うん、
なるほどねって感じに。
いや、うん、
なっちゃいましたよね。
なんか それで映画を見た時に、うん、なんかこの年配の人がいる一方で、
はい、
あのその、週刊誌の話の時に、
劇中のね、
うんうん、そう、あ、で、まあ、その 世の週刊誌と政治と、
うん、
SNS のパワーバランス、
はいはいはいはい、
あと新聞社か、
はいはいはい、
メディアがまあ大体的に4つ出てきたとするじゃないですか。
はいはいはいはい、ネット、テレビ、週刊誌、新聞等のね、
はい、
うん、
時にあの一次情報として我々がこう知るメディアで、
うん、
一番やっぱり人の目の、
うん、
そのなんていうのかな、裏を取ってるかどうかとか、
はいはい、
信頼感とか、
はい、
あと誤報を出して痛手があるかどうかみたいなところから、うん、やっぱり信用できるっていう情報で言うと、うん、やっぱりまだまだ新聞なんかなっていうのはやっぱこう見ながら思ったね。これ
はまあ
20代男の意見だけど、
うんうんうん、
っていうのも、
うん、
週刊誌買わねえから関係ないや、うん、しかもまああんまり、
うん、
その、まあ、なんていうの、それこそ週刊のウィークリーの情報だからさ、
うん、
来週続報出ますとか、
うん、
小出しにしてもいいとかさ、でそれを SNS で知るぐらいの情報の明日だから、うん、自分とは関係のない、まあそれはあんまりそこから情報を得ても信用しなくていいやって思っていたが、
うんうんうん、
これ日本、まあ、とりわけ東京で、
うん、
週刊誌で持つパワーって、
うん、
やっぱ中吊りなんだなっていうのを見た後でめちゃめちゃ意識するようになって、
はいはいはいはい、
それでゾッとしたね、
はいはいはいはい、
っていうのも週刊誌買わなくても、
うん、
あの、なんていうの、買うということよりも、うん、電車内のすべてを、まあ、ジャックしてる状態で、
うん、
サブリミナルに刷り込まれてるテキストがやっぱり多いんだなってことがあって、
う
ん、
そうだね、
で一番こう電車社会じゃないですか東京が。
そうだね、
で満員電車で見てる人が多い、
うん、
でしかも社会に出て生活をしてる人のほとんどが、まあ、目にはしてるっていう、
うん、そうだね、う
ん、反感を持つかどうかは別として、
はい、
でも持つレベルでもないぐらいの情報量じゃん、
うん、
そのタイトルだけとか、
うん、
っていうのは結構なんか、まあ、そのレベルだけでの出入りの情報だけで何かが動いてるんだとしたら、
うんうん、
SNS よりよっぽどリーチしてる数多いのかも、
うん、
と、まあ、見ながら思ったね。
あ、そうね、うん、だからそう
買ってねえし関係ねえわと思ったら、
うん、
めちゃめちゃ関係あったわっていう、
関係あるね、
うん、っていうね、
うん、そのなんかネットで実際の記事を見ても、まあ、収入は入りますからね。あ、まあなんか、うん、分かんないけど間接的には入りますからね、
うん
うん、向こうにはね、
そう、まあというのと、
うん、
まあ、あとこれを見た感想として、
うん、
まあ、この映画をどう面白くする、面白かったけど、
うんうん、
面白くするかみたいな話の中で、
うん、
まあ、これ映画を見た人とか、まあ、映画の感想がこうある中で、
うん、
その事実ベースで、まあ、この、新聞記者と、
うん、
官僚の松坂桃李との、
うん、
まあ、やり取りの中でサスペンスというか、
うん、
まあ、事実は何だってことを追求していくって話で、
うん、
まあ、それが現実の中でも、
うん、
あの垣間見れますよねって話で、
うん、
ね、この演出は、
うん、
そのまあ、ベースは事実だけども、
うん、
こうファクトとしてあるけれども、うん、あのところどころこう脚色されたところがあると、
うんうん、
でそれって、
うん、
まあ、映画的表現といえばそうなんだけども、
うん、
まあ、ちょっと危険というか、
うん、
自分の中でちゃんとこうクリティカルな見方をしていかないと危ないものでもあるんじゃないかと、
うん、
っていう意見もあると、
まあ、それは分からなくもないなって思うよね。なんかその内調のさ 勤務環境悪すぎ品みたいな。
いや、それさ、笑っちゃうよね。
薄暗いところで、カタカタ
カタカタ。マトリックスみたいだって思う。
そうそうそう。いや、もっとなんか内閣府にあるんだったら、もうちょいね、なんか、光と言ってもいいでしょっていうふうには思ったりするけど。
そうそうそう。あと、食堂のシーンも暗くてさ、で、なんか、雑談をすんのにさ、うん、暗かったらさ、うん、みんな深夜残業なのみたいな。うん、情報の、なんか外部に漏らさないための部屋みたいなイメージでさ、うん、暗くしてるけど。
そうね。
実際もっと普通の事務所でさ、うん、なんかああいう作業してんだろうなとか思うしさ、う
ん、あとあんな死んだ顔でお前はどうなんだみたいなこととか言ったりしながらカタカタカタってやってる感じじゃないんじゃないっていうね。まあそこは確かに演出でもあり、うん、その印象操作みたいなところにも、うん、でもまあつながるっちゃつながるよねみたいなところは分からなくもない。
でもそれによって分かりやすく見せてるのはもう当然よ、う
ん、結局映画的表現ってことなんですよね。
もちろん
それがね、
もちろんそう、うん、だから悪の結社みたいな言い方でも
ね、うん、ブランチではあの内調って言わずに謎の組織って言われてるらしいですよ。内調って言わずに、うん、やっぱそれはちょっと、うん、忖度みたいな感じはあったりしましたけど、
うん、謎ではないし、
そう、謎ではないしね、
国会議事堂駅から出てったから、
そうそうそう、場所丸曲がりっていうのはありますからね、
門前仲町駅で会話してましたからね、
うん、そうね、うん、
まあでも、そういう映画的表現がある中で、うん、なんか、例えばだけど、あの、帰ってきたヒトラーみたいなさ、
はいはいはい、
こう、ちょっとおバカコメディみたいな感じで、うんうん、ヒトラーっていうのはもう完全誰もが認める、うん、あの悪人という、まあ、歴史的背景を、はい、みんながこう前提として踏まえた上で見る、うんうん、まあ、そのヒトラーが現世になんか恐竜と共に蘇ったらみたいな、うん、とかなんかこう未来から、あ、過去からやってきて、
ね、
しかもその舞台がまた未来で、
う
ん、まあ、ヒトラーがこう現世と合わない、
うんうんうん、
なんかまた自分の政権を復活させようと試みるも、うん、みたいな前提がめちゃめちゃ踏まえられてる、うん、そのフィクションだったら、うん、みんな共感できるんですよ、
まあ、コンテキストみたいなところがどうですね、
そう、うん、かなり。でも、うん、内調がそこまで悪者、謎の組織だっていう前提は、
うん
うん、やんわりしてるんですよ、やっぱり。
そうね、まあ、言うて謎の組織だからね。
という一方で、うん、その100ゼロの悪人かどうかは、うん、そのケースバイケースなわけですよ。
まあもちろん。
でも組織としての悪というよりは。松坂
桃李さんの件とかもね、
いやもちろん、うん、その一人一人で言えば、うん、あの、一人の人間であって、その一人にも家族がいると、
うん。そうね。
だからこれは、あの、映画監督とプロデューサーの、あの、記事の中であったけれども、うん、その、新聞記者というタイトルの中でも、うん、新聞記者を主役にして話を進めるというよりも、うん、その葛藤で揉まれる内調側に視点を当てた方が面白いだろうという、はいはいはい、そこに一人の人間性がある方が面白いだろうという、は
い、いや、
うん、テーマにしたところが面白いなと思ったね。
なんか俺はまだ分かんないけど、40代ぐらいのさ、中間管理職的な人からするとさ、うん、まあ、あの松坂桃李にめっちゃ感情移入するんだろうなっていう
し、そういう上司がいたわけですね、
うん、そうだよね、
劇中でね、
うん、そうそうそうだよね、
そう、うん、で現にそうやって、うん、なんかこう追い込まれてしまってる官僚の人の話とかって絶えないじゃないですか。
まあそれも本当にあった話ですからね、
そう、うん、この間の2000万円問題もそうだ
し、あ、やめさせられたのかやめたのかっていうね、ありましたよね、
うん、だからそういうのってごっそり部署ごとっていう話だったりするじゃないですか、うんうんうんうん、きっとだからなんか善悪じゃないじゃないですか。
そうですね、
やってる行為とか起きて、うん、だからやめてしまってる、やめさせられてしまってる、もしくは自殺に追い込まれたみたいなこと、うん、その事実だけで見れば、うん、まあ、なんか悲しいお話じゃないですか。
そうだね、うん、
だからなんかその辺で善悪って言えないから、
そうだね、
うん、その前提として踏まえにくい、その内調が悪者で、
はいはいはい、
新聞記者は正義を追求しますっていう、っていうのはだから描きにくいから、このフィクションってものが結構こう慎重に扱わないといけないなっていうところはあったと。でこれなんでこんな話を、まあ、ここでしようかと思ったのっていうのは、まあ、書いてるブログの人の中で、まあ、見たりしてる中で、そのこれ逆の話だったらどうなのかと、
はいはいはい、
だからこれがあの今の政権に対する、まあ、このうーん政権に対する目線を補充するような映画だったらどうかと、
うん、
例えば今の、安倍政権自民党政権を、うん、あの、の、いや、いろいろ言われてるし、いろいろ、うん、なんていうの、この2000万円問題とか、うん、まあ、今の政権に対する、まあ、こうほころびというか、うん、を、いや、こっちもこっちでなんか言い分たくさんあるんやっていう映画を作ったとして、
はいはいはい、
だから、まあ、そうやってニュースやらこう新聞記者はいろいろ私らのことを詰めてくるけど、うん、 ちゃんとこっちとしては言い分があるんだよっていう映画を作って、うん、でそれにまあ賛同するような、うん、まあ、脚色とか、うん、まあ、それに納得させられるようなエピソードを作る映画は作られかねないと、
うん、
でそれもいやいやフィクションですしこれは映画ですよ、
うん、
今の政権何か悪いことしてるんですか、
うん、
国民のためにやってるんですけどって言っても、
うん、
映画としては誰も何も突っ込み入れられないと。
まあそうね、
そう、まあ、現にまあ世の中にそういういろんな考えのいろんな脚色の映画はあるけども、うん、でもそれが、うん、ああこれは映画だもんな、うん、フィクションフィクション、
うん、
ああバカバカしいことやってんな、うん、映画としては面白かったわって、
うん、
出口の人みんなが言える映画だったらいいんですよ、
うん
うん、けどそこに事実を織り交ぜられたことによって、
はい、
そのボーダーが曖昧になると、
うん、
ちょっと危険だなっていうことも、まあ、映画ってこうまあまああるよなっていう、
まあね
っていうのを聞いて、うん、なるほどなと思ったけど、
うん、
だから中途半端にフィクションを入れてくんだと、
うん、
やるならとことん事実でやれという考えもあった、
うん、そうね、まあでもまあそういうところをまあやっぱ想起させることでみたいなこともやっぱりあるわけですよね、
うん、
その想起させないとなんかこう自分事ができないというか、うん、そのなんだろうな、やっぱりこうもうフィクションですもんねっていうことで見ちゃうと、うん、ちょっとこうまあ、なパンチというかなんか弱いっていうのはあるわけですもんね、うん、あとまあその新聞記者って本を原案、うん、土台にするのもあるし、そこで丸々フィクションにするのもかといって丸々ノンフィクションにするのも、いやそれはまあなんかそれで勝負しろと言われてもみたいなところはちょっと感じますけどね、うん、
まあ、結果として一番間口は広がったのかなって感じがするけどね、うん、今回は。
そうね、ただまあなんかちょっと思うのが その、まあ、そういう意見も出たりっていうところとか、
うん、
あとまあそのまあ一方ではそのぜひ参院選に見てほしいみたいな話もあって、
まあ、このタイミングで上映してるっていうのは
あのわざとやってますって言ってましたもんね、プロデューサーさん、うん、
めちゃめちゃ狙ってたもんね、
うん、っていう話はあるんだけれども、ただ結局見終わった、見終わったその読後感というか、
うん、
感想として出てくるのが何かっていうとさ、やっぱりその、まあ、リベラルアーツ的なものに触れたてきたものとしてはなんか、あ、まあ、そういうそうだよね、なんかこういうこともあったしねってなるけど、真逆の人たちからするといやまたまたみたいなさ、そのジャーナリストのレイプの話もなんかこうあれ言ってもなんか嘘でしょみたいな風に思ってる人もいっぱいいるわけじゃないですか、
うん、
そんなまたマスゴミがね、その嘘ばっかり書いてることじゃんみたいなのを言ったりしてるわけじゃん、
うん、
で結局それって見終わっても変わんないと思うんですよ、
うん、
だから結局あのすごいなんかいい映画、まあ、というかすごいなんか僕すごいなんか否定するような感じに今なっちゃってますけど、
うん、
なんかこうもどかしさを感じるというか、なかなかこうそれこれ
で結局断絶をより再確認する、
まあ、よそうそうね、再確認するし、それってなんかまあもうなんか何をもっても解消できないんだろうなって最近は思ってますけどね、うん、っていうところを改めて思っちゃって、ちょっとこう、まあ、ネットのいろんなあれは見てて思うよね。
うん、ね、いやもうなんかこの手の話さ、
うん、
この文化の断絶みたいな、
うん、
そして再生産みたいな話さ、うん、なんかこう貧しい国ほどそういうのが始まると、その
いや貧しいでしょ、
いやめちゃめちゃ、
うん、
で差別をすることで、
うん、
なんていうのこう国も人も問わず、
うん、
その差別の感情が増えていく理由は、貧しくなればなるほど増えていくのは、
うん、
まあ想像がつくけど、
うん、
その他で自分の優位性、うん、承認もない時に、
うん、
いやいや中国が悪いんですとか、
ね、
韓国が悪いんですとかってしてることによって、
うん、
まあ、他の人を下げることによって自分の優位性が上がるっていう差別は、もし貧しさから来てるなら、まあ、その金銭的なものもだけじゃなくてね、
はいはいはい、
だとしたら、うん、まあ、やっぱ全員にあの、ね、平等にかかる税金が下がるとか、
うん、
入ってくるお金が増えるとか、
うん、
環境が良くなるってことに尽きるんだから、
うん、
黙って一番金がかからないものを選べやって気はするけどね。
まあね、
いやそれで長い目で見て、
うん、
そういうフードとか減るんなら、
うん、
っていうなんかその、うん、差別感情から全部来てるんだとしたらね、
うん、
っていうのを見ながら思いましたけどね。っていうのは今回の主役の人、
うん、
韓国の女優さん使ってるじゃないですか、
新聞業さん、うん、
で、あ、この女優さん結構、まあ、世間的には今回は初めてというか触れる人もいるかもしれないですけど、
うん、
結構まあ 大きい映画にも出てて、
そうですよね、
怪しい彼女っていう映画が2014年公開で、
うん、あ、年下なんだ、
年下、
94年生まれ、
あ、じゃあ25歳か、
うん、
あなたの2個下ってことは41歳ってことですか、
うん、ちょっとちゃんと言ってそれ
え、
あなた、
あ、じゃあ40、42、
いやだからそれを言うんだったら、ああ、じゃああなたの十何個下ですね、いや違うよ、二個下だよってやればいいのに、なんでシム・ウンギョンさんの子の年齢を上げるの
よ。いやいや、
やるならちゃんとやってよ。
いや、まあ、だったらどっちでもいいな、
あ、どっちよくないよ。だったら俺の年齢を上げないといけないのに、シム・ウンギョン様を連れて上がっちゃってるから。それで違うのよ。やりづらいのよそれ。違いますよ。
でこの怪しい彼女を主演出てて、
うん、
でこの映画あの2014年公開してから、
はい、
あのリメイクされてて、
うん、
で2016年に、
うん、
あの多部未華子さんが、
はいはい、
リメイクで主演をやったりしていて、
うん、
あの70歳のおばあちゃんが、
うん、
あの20代に若返るというか、
うん、
まあ、この君の名は的な、
うん、
まあ、若返って、まあ、その20代の人たちとこう70代の知識と経験で20代を謳歌するっていう、まあ、ちょっと明るいコメディ、
はいはい
はい、おせっかちおばあちゃんで嫌われおばあちゃんだったけど、
うん、
あのふとした写真館でなんかこう自分の20代の頃に戻ってみたいな、
うんうん、
まあ、韓国コメディをまあリメイクしたものに主演出てたりとかしていて、割とこうそういう映画も出てたんだったと思って見てて、
うん、
でまあ、その韓国 の、まあ、この女優さんを使ってこのテーマをやるって結構なんかフックをなんかより作ってる感じはあって、
はいはいはい、はい、
でかつ設定がアメリカっていうか、
アメリカで育った、
そう、
うん、
で、あのお父さんもジャーナリストでっていう人で、うん、だからその辺をなんかあえてしてんだよなって感じが最後まで結構やんわりとしてて、
うん、
その辺もちょっと気になったけど、
うん、
韓国の人である意味はどこにあったんだろうみたいな、
ね、そうね、うん、まあそこは、うん、どうなんだろうね。ちなみにこの人いい子はみんなご褒美がもらえるって言ってたんですね。一時期あの TBS ラジオでめっちゃ CM 流れてた堤真一と ABCG 橋本さんの舞台、良い子はみんなご褒美がもらえる、小手伸也さんとこでしたね、
うん、
うん、まあね、だからまあぜひちょっとね、この配信のタイミングでまだやってるかわかんないですけど、うん、あの見てはね、
いや、きっと
見て、
ミニシアターでもやるでしょ
う、ね。そうね。なんか見るべき映画ではありますよね。
早稲田松竹とかでやるんじゃない？
え？
早稲田松竹とかでやるんじゃない？
やりそうだけど、こんな短いあれでやるのかね。
いや、すぐにはできない。
いやいやよね。うん、でも、まあ見るべき。うん、映画
第一の狙いはさ、
うん、
もうこの現にこの行われてる会話を生むっていうのが狙いなんじゃない、
うん、
いや新聞記者っていう映画あってさ、
うん、みたいな、そうね、
で見てない人もなんか選挙前にこういう映画やるんだね
みた
いな、
うん、
とかね、だからまあ会話を生んでる時点で選挙への関心っていう意味では
そうね、
いいのかなと思いつつ、まさにさっき言ってたように、うん、まあ、本当に見てほしいような気持ちを変えたい人に届いてるのかっていうのと、
うん、そうね、
見た後に変えられてるのかっていうところと、うん、
はまあ、うん、何をやっても無理なんじゃないかっていう絶望的なあれですけども、
うん、
うん、というところで、まあ、あの、はい、参院選も近づいてますけれども、
はい、
っていう話を次回はします、
はい、
ということで、今回は以上、ぜひ新聞記者あのご覧になっていかがでしょうか。